イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。先生、質問です。
はい。
なんで夏休みってあるんですか？
池田です、よろしくお願いします。
お、難しい話ですね。
これ答え出てます
からね。あら、そうなんですか。はい、
先生が勉強するためだそうです。
ああ、そうなんですね。は
い、ということで、
研究者だもんな。
あ、研究者っていうか、あの学校のための準備ね。
ああ、じゃあ夏休みも休むなって話。
休むなくて、休めないんだって。
本当に
休んでる場合じゃない。
へえ。
だってこう楽器開けた後にさ、いろんなイベントあるじゃない、学芸会も、ね、
はいはいはい、
遠足だとか修学旅行だとか、はい、だから下見に行ったりだと
か、
まあ、当然その新しい事業の研究だったかもしなくちゃいけないし、ってなことで忙しいと、チコちゃんって言ってたよ。
チコちゃんすごいな、
ね。さあ、ということでですね、ニュースの種でございます。
行きましょう。
先週1週間のニュースを振り返りながら、はい、あらこうと考えていこうということでございます。
お願いします。
さあ、この中から、イベント、
はい、
イベントの種は見つかるんでしょうか。
ぜひ。
さあ、ということで9月の4日から参りましょう。
はい、
はい。で、9月の4日、個人的に気になったものですね、ティッシュを引き出すとワーオと声を上げるおしゃべり話せる部というのがですね、タカラトミーから発売されます。
字面だけ見たら頭おかしくなっちゃったんじゃないかって思うような気もしたね。
あの話せレブって知ってます？
知ってます、知ってます。アザラシとかね、
そうそうそう、
シロクマとか
がパッケージに書かれてて、
ウサギとか、はい、
もうめちゃくちゃ心地が良いティッシュがあるんですけど、ちょっと高めの箱ティッシュ、はい、この箱ティッシュに装着する形で、
はい、
だそのパッケージにはちょっとトリミングされたその動物が描かれてる、描かれてるんですけど、うんうん、
はい、
そのトリミングの上にちょうどいい感じで耳がつく感じになってで、まあ、話せレブのおしゃべり話せレブってことになるわけなんですけど、
これはなんでこんなことになったんですかね。
これはね、タカラトミーの、まあ、企画力だよね。
ちょっとどうかしてるじゃないですか。だって頭からこうティッシュが抜かれたらワーオとかって言って、どうかしてるアイディアを なんだこれ。
でもまあそれはどうかしてるよ。どうかしてるけど、なんか感覚的にはわからない。
なん
かスファッと抜いてるみたいな、そういう感覚を楽しむっていうことだと思う。
調子どうとか言ってくるんですね。
ただ一枚一枚 の, やっぱこのプレミアム感をこう受け止めるっていう意味でもいいんじゃないの。
なるほど。そうか、単純に普通のそこの箱ティッシュから抜くんだとスッてんだけど、あれだけど反応を加えることによって貴重だよって、この大事だよって一枚。
そう、
正確には2枚ですよね。2枚こうセットになってるの大事だよっていう、
ありがたがって楽しめるという。
なるほどな。考え
られてない。最近はでも、ね、よくテレビで話してティッシュを半分に切って、
はい、
倍で使いましょうみたいな。
なんでですか？
あの、その方が無駄がないでしょ。ティッシュこんなにいらないみたいな。
ああ、なるほどね。
はい、まあ、勝手に
でも、その半分に切る時間の方が無駄なんじゃないかという説もなんか出なくはないけど、
時間は調整できるけど、紙はほら調整できないですよ。
あ、
資源だから。
じゃあ半分ティッシュを出せばいいんですね。
そうだね、
メーカーがね。
まあまあまあ、ね、
王子製紙あたりが出せばいいですね、
は
い。
さあ、そしてアマゾン1兆ドル企業になりまして、
すげえな。
アップル社に続く2社目ということだそうです。
あ、2社しかでもないんですね。そのぐらいなんだもん、
ね。さあ、そしてふるさと納税でちょっとした話が出てますね。なんかあの、ふるさと納税は納税したものの3割以下で、あの、お礼品を出しなさいっていう風な話があるらしいんですけど、
はいはい、
なんか守らない自治体が結構あるらしく、なんならこう守らねえよみたいなことを言ってるところもあるんだって。
何なんですかね。
いやいや、
青天井にしていいみたいな考え方って何なんだろう。
まあ、でも競争だし、
はい、
まあ、うちはそういうことでも全然成り立つんですよみたいなこともあるだろうし、うん、あと、まあ、もう一回ちょっと細かく見たらだけど、
はい、
3割っていう基準がいろいろあるんじゃないの。
あ、
定価では3割ですけど、
はい、
うちの米はもういっぱい取れるんで、
はい、
そういうこともあるかもしれないし、はい、ちょっとなかなか、ね、一口に言えませんけども、ね、だけど、まあ、この制度は僕全体としてはいいと思うよ。
あ、ふるさと納税自体はね。
そう、だってその例えば、はい、今この北海道でなんかもう大変なことが起こった時に、まあ税金という形がベストではないんだろうけど、でも今まではそういうところで、あの、自治体っていうのはさ、あくまでその地域でしか活動できなかったのが、 その遠くの世界でこううちがありますんでよかったら関わってください、うん、言えるメッセージが1個できたと、はい、だから本当他にも手段があればいいんでしょうけど、
僕なんか本当さっきおっしゃったように税金じゃなくって、うん、直接その生産者なり、うん、あの作ってる方々製造者の方々と直接まあコンタクトしつつ購買できるとかっていうになればいい気もしない
だから、ね、ここがそのお金の本当にこう何ふるさと納税の返礼品の難しい、はい、そう圧倒的であり難しいところで、はい、これがあるから、はい、みんなも強欲働いて、
まあ、節税になるってことですね。
そう振り向いてくれるんだけれど、うん、だって今だってなんとかフェアとかいっぱいやってるし、はい、それ多分きっとクラウドファンディングでいろんなこともやってらっしゃるんでしょうけど、うん、これが全然目にいかないじゃない、うん、だから、まあ、意識的にそのさ今地域の取り組み見ようとはして僕もいるつもりだけど、はい、なんか考えたでさ、ね、47都道府県あってさらにその中にちっちゃな、ね、うん、市府庁いっぱいあるわけだから、はい、それ追い切るの大変なんですよ、うん、だから、ね、ふるさとチョイスみたいなことになるんだと思いますけど、
あれ何でしたっけ、あ、そういうサイトか、
そう、はい、まあまあまあ、だからね新しい形での関係が作れる仕組みがねできるといいなと思ったりもしますけどね、うん、さあそして、9月の6日はですね北海道で震度6強の地震がありました。
あれって北電の、 あの電力を供給しているところがストップしたから全道行っちゃったって話なんでしたっけ。
これねなんか僕もこれ全部読み切れてないんですけど、
はい、
なんかそのなんていうんですかね、火力発電もなんかその、はい、どうなんなんかニュアンス的には マックスに合わせてる感じなんじゃないの、うん、だからなんか供給するための電気って
のがあるんだって。あ、そうかそうか、
だからこうある程度下がりすぎちゃうと、うん、うまくいかなくなっちゃうみたいなことがあるらしくて、うん、ここによるとまあその道内の火力発電所が緊急停止し、
はい、
電力の供給バランスが崩れたことで周波数が乱れ停電が起きたと。
これと同じケースが東京でも起こりうるってことなんですかね。そうすると
まあ
供給バランスって意味ではもっと過剰ですよね。
そうですね、まあ、ちょっとこれもなんか聞きたいよねぜひね、うん、あの池上さんじゃなくて、はい、もっと詳しい人に、
うん、
なんかそのでもベストなスピードで多分供給してるから、うん、事故とかに合わせるわけじゃないじゃない。
そうですね、
だからこのスピードでガンガンいけてる時に、うん、じゃあいざそうなったっていうことをどこまで想定しているかってことだと思うけど、うん、ね、なんか難しいんだけど、ね、原発がついてればよかったとかさ、うん、なんかそういうことを、
うん、っていうのが蒸し返されますもんね、なんかね、
まあまあ、もちろんそれは一つの考え方ではあるけど、うん、でもで実際でないんだからそれしょうがない
で、原発があったらその原発の事故で今福島はどうなってるんだって話ですからね。
まあその途中で止めてるから安全かって言われたらまたそれも違う話だから、うん、なんか非常に悩ましいけれど、うん、まあ、だけどそのない条件下の中でどうやってベストミックスするかっていうことだと思うけど、うん、まあ、だけどあれだよね、ちょっともちろん電気がないと大変だっていうのはさ、
うん、
あの本当にこの数年間でどんどん変わるなと思うけど、
はい、
だって阪神淡路から、うん、まあ、ちょっと超えてその東北の方があって、はい、で今北海道でしょ、はい、そのあの時はちょっとツイッターみたいな話もあったけど、うん、もう今本当にスマートフォンのことが注目して話題になるじゃない、
はいはい、
だからどんどんやっぱこう生活環境は変わってんだなと思うよね。
あ、そこで
自然の状況とかはさは変わらないけど、
はい、
何に心配事が生まれるかっていうと、スマートフォンの電源だみたいなことになってるんだなと思うと面白い、はい、ニュースもだってほらあのテレビのニュースの上の帯のとこにも
そう
したね、こうやったら電源が長く持ちますよっていう情報を流してたりするから、
流しました、
ああいうの見るとあなんかどんどん変わっていくんだなと思うし、うん、だから本当そのうちさあの AI が調子が悪くなる可能性がありますみたいなこととかきっと出てくるんじゃない。
アレクサ、アレクサ、
そうアレクサは今機嫌が悪い状況になるようなのでみたいな、そういうことはきっと起こりうるよ。
起こりますね、依存したくないものですな、
ね、まあまあ難しいところですが、そして、ちょっと変わりだね、男はつらいよが22年ぶり新作という、
渥美清さん主演ですよ。
これでもなんか
衝撃を受けませんでした。
いろんな意味ですごいよね、こうまずあの寅さんが、まあ、22年も経ってるっていうさ、
まあ、もちろんね登場人物とか、まあ、役者さんたち皆さんお年を召してらっしゃる、
そうだって三つ男が仮に終わった時に30だとして、 今50ってことでしょ。
吉岡君もそうですかね。
いやビビるでしょ。そういうなんか全ての位相がずれてることもそうだし、あと何がどこまでか分かんないけど、そのトラさんの過去撮った映像を使うらしいんだけど、ね、なんかリミックス感っていうの、なんかその超最先端っていうか、
ちょっともう俺やる前に泣くこと決定してるみたいな感じになりますもん。ちょっと
でさらに言うとこれさ CG じゃないけど、ちょっとそういうことも出てくるじゃん。最初のトラさんがいない場所にいたみたいなさ、阪神の震災の時だったかな、なんかそんなのがあったりとかして、うんうん、だから合成とかはあるかもよ、うん、
ね、
もうそうするとさ、なんか結構あの先端的なさ技術が投入されるっていうかさ、いやちょっと山田洋次90にしてすげえなみたいな、
ちょっとしたブレードランナーみたいな世界観できるかもしれないですね。なんかね、
ちょっとね、どうなので、あとまあそのさ、いない人が主演になってるってことも、ものすごいことじゃない。
そうなんです。
僕はそのびっくりした。なんていうか、ありえない映画が、うん、そのトラさんっていうクソド定番なもので行われてしまうっていう、うん、このなんていうか、ものすごさ、う
ん、山田洋次もいよいよなんか終わりを覚悟してるところ多分あるんでしょうね。
まあ終わりを覚悟、まあ、最近ずっとしてると思うよ、うん、
最近でもなんか家族は辛いよシリーズしかやらなくなってるんじゃないですか。
いやそれはだって一度に2本も3本も撮れないけど、
小さなお餅とか
学生と一緒に作品も撮ったり、ちょっと前だったら時代劇撮ったり、やっぱりそのトラさんが終わった以降もあのテーマってものをさ、自分の中でまあ当然僕らが言うこともないけどちゃんと持ってらしてやってて、でここであえてトラさんやるのも押されてやってるって感じじゃないじゃんこれ。
まあそうですね、自分ですよ、じゃないとやんないですよね。
仮に押されたとしてもあまりにも悪条件しか揃ってないから普通できないところだけど、このなんていうか冒険ができる、なんていうか、はい、今見たことだけでもチャレンジすごいじゃん、
はい、だからこそ終わり、あの僕はそれ大林信彦も同じことだと思ってて、うん、終わりを確保してるからこそのチャレンジだと思ってるんですよ。
まあそうか、終わらない人はじゃあチャレンジできない
、確保してるからこそ狂気じみたチャレンジができるってことなんですよ。
俺は、はい、まあそういう面もなくはないと思うけど、はい、やっぱそこがやっぱりさすがの監督なのかも。
あ、もちろんそう、それだから今までの実績があるから、
チャレンジができないっていうのを言い訳にしてる人たちがいて、うん、はいはい、この人たちは寅、うん、さんっていう定番のことをやりつつも、はい、やっぱちゃんとチャレンジしてたのかも、
うん、
だって多分80とかで時代劇を改めて撮るとかさ、はい、で木村拓哉主演に据えるとかさ、やっぱなかなかそれはやっぱり、ね、状況的なことだけど、
はい、
チャレンジでもあり、うん、彼の中では多分王道なんだと思うよ。
うんうんうん、
だからそのちゃんとチャレンジと王道が両方あって初めていいものを作るとか新しいものを作るってことだと思うから、その辺で言うとその死にそうだからやりましたって言っちゃうと、うん、その
死にそうってないですよ、別に引退ってことですよ。
あ、まあまあそうね、はい、あるかもね、
はい、
はい、ということでございます。さあそして、パッパッといきましょうかね、東京五輪、パラリンピックボランティアの、大学の半数が単位認定を検討していると。
はい、
どうですかこれ、やります、もし
やらないです、やら
ない、
はい、
はい、
そうそう、学業に集中しろって。
いや学業をサボるためのさ口実としたらいいんじゃないの。いや大変だったんですよ
そういう人はそうですね、これが社会に出てそういう風な人生を送ってくるからいいのかな
めっちゃ言うね、うん、そして、ポール・マッカートニーさんが YouTube でコンサート、これライブ配信今も見れますねこれね、
おー、
はい、ポールのコンサートが YouTube で見れると、
はい、さあプロロカドに一番新しいアルバムなんかいいですね、今の時代に合わせた感じ。
そうなんですね、うん、さあそして大阪の海さんが、見事優勝されたと、
僕もワウワウで見てましたけど、
あ、見てた、
うん、
どうでした。
いや信じられなかったです、
そのまさか勝つとはってこと、うん、その見ててでももうだんだん勝っていくなみたいなのもあるじゃん。
いやもう空気感的に最悪ですよずっと。
あ、そうか、
終盤
そのセレナさん、
セリーナさん
との戦い方において
、うん、戦い方っていうかセリーナずーっと文句を言って、すごいちょっと気の弱そうな審判が、はい、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあって言い続けてるの僕らは見てて、でそのワウワウで誰も解説してくれない、僕途中から見たんですよ、はいはい、4時スタートだったんで、はいはい、誰も解説してくれないままにセリーナがすっげえ怒ってるから、はい、すげえ僕らが怒られてる気分になってくっていう、どんどんどんどん、
でも一応アナウンサーはいるわけでしょ。
いるんですけど解説してくれないんですよ、何が起きてるのか
分からないのかな。
分かってるんだと思って、だから僕があの起きる前の段階でその問題が起きた時に
しつこすぎたんだ、
コーチングがあったらしいですよみたいな話を多分してたと思うんですけど、はいはいはい、そこを聞いてなかったんで、いきなりセリーナがずっとなんか試合がこう休憩に入るたびになんか起こってるなっていうのをずっと見せつけられる
っていう、なんかだけどさ、そのまあ、もちろん応援する人はいるとは思うけど、はい、そんなわざわざ支持しますみたいな人が結構いるんだね、はい、
なんか普通に男子のテニスとかであるって話なんですよね、そういうコーチングみたいな、
いや仮にでもね、はい、そのまあ、コーチング自体でもルール上はダメなわけじゃない、
グランドスラムだけらしいです、普通のテニスの試合ではいいらしいです、
でもそれはさ、はい、4大大会を目指してる人だったら、はい、そうそうそう、観客も含めて全員分かってることなんだから、
でコーチングって言ってもこうぐらいらしいんですよ、僕今 手を前にやるっていうらしい、やアクションしますけど、うんうん、前に出ろっていうことをやっただけらしいんで、
でもそれでさ、うん、それがペナルティで例えばゲームを取られたわけじゃないでしょ、
はい、一番最初は注意を受けたっていう、うん、でそれについて抗議をして、私がコーチングなんてするわけないじゃない、何年グランドスラム出てると思ってんのよっていうのを何回も何回も繰り返し、はい、文句を言いで一回なんかあの大阪の海に返されたのかな、はい、ブレイク返されて、それに苛立ってテニスをラケットを折って、それでペナルティでポイント取られて、はい、その後も抗議をし続けてゲームを取られたっていう、はい、らしいです、
いややっぱりワウワウ入っとくべきだね、
でもやっぱ表彰式のところすごく感動的というか、その空気だったからこそすごいドラマチックな話でしたね、大阪さんでもあのキャラクターすごいですね、他で見たことがないあのキャラクターって、
そうね、うん、なんかその日本人的な片言風になっちゃうところも、はい、あのキャラの一個になっちゃってるけど、うん、でもほらすごい内気なのに、うん、こう我慢してやるみたいな、うん、なんかその別なテレビ見たら、はい、結構怒ってるシーンもあって、うん、だから割とこう精神的に脆い面も、うん、こうあったのを、うん、まあ、20歳ですからね、
そうです
ね、そこでこうレベルを上げてって、うん、怒ることとかを、うん、まあヨガかなんかしたのかわからないけど、うん、こう
コントロールした
冷静に冷静に
コーチが良かったって話もありますよ ね、
なんかね、あるのかね、
すごい、でもあの僕が言うのもあれですけど、すごい計算してすごい喋ってる方だなとは思いました、話してる内容にて、
もうでもあそこまでいくと計算もさ、うん、もう全部込みであの人だから、うんうん、もう悪くとかも何も言えないね、
そうですね、ただ本当に今までに見たことがないタイプの人がまた出てきたなと思って、すごい面白いなと思いました、
まあまあね、ちょっとね、名前がね日本の方だったりするから、は
い、でもずっとアメリカ育ちかなんかですよね、
なんか3歳ぐらいから ね、 ねもうそうらしいから、まあでも嬉しいね、ちょっとあの関係性のある人ってのは嬉しいよね、
そうですね、少なか、うん、数多い仕事についても嬉しかったですよね、うん、少しだけでも関係が、
はい、さあそして、27時間テレビとかもありました、そして9月の10日は世界自殺予防デーというねことだったりもしました、
ありました、
まあね、そういう自殺という、まあ、9月のね頭はいろいろそういう問題が起こりやすい時なので、
はい、
ちょっと何か起こった時はね、うん、そういうことがあの確率としてあり得る時期なのよみたいなことも含めてね、
はい、
いきたいなと思います、はい、ということでちょっと長くなりましたが、はい、ニュースの種はここまで、はい、イベントコミュニティの何か役に立てばと思います、はい、お相手はイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした、
必ずまた。